皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は新生日本の国家ビジョン、グレートコラボレーション、偉大なる共生社会の建設、違いが強さになる国づくりと題した私の提言をシリーズでご紹介していきます。改めましてこんにちは、藤原直哉の新生日本の国家ビジョン。今日は第9回として、インフラ整備のポイントというお話をしたいと思います。ではいよいよ具体的にこれから10年で国がどんなインフラ整備を行っていくべきかということになりますけれども、まず第1が日本列島復元10カ年計画と名付けた国土の徹底的な大掃除と安全対策、第2が新ディスカバージャパン観光立国10カ年計画と名付けた全国一斉の観光立国に向けた地域おこし事業の展開、第3が土から始まる個人経済復興10カ年計画と名付けた国民全体への多目的型農業の普及、そして第4がすべてのインフラ整備と民間産業の育成を行うための資金を広く国民から調達して未来に残す素晴らしい資産として残すためのインベストメントバンク、投資銀行の設立です。まずこれからグレートコラボレーション、偉大なる共生社会を進めていく上で一番ネックになるのが、20世紀の負の遺産として国土が乱開発であまりにも汚れすぎていて、また危険であるということです。ロハスの価値観であります健康と持続可能性という価値観に照らしてみたとき、今の日本はまずその国土が健康な生活に向かない部分がたくさんあり、また持続可能な生活を営むことが危険でできない場所がたくさんあります。基本的にこれからの時代は民間の活力が時代を動かしていくわけですが、その前に古い20世紀型の国家が21世紀の新しい時代に何を残せるかと考えると、それは国土の徹底的な大掃除と安全対策です。具体的には不要となった構造物の解体撤去、土壌や河川、湖沼、海の徹底的な浄化、広葉樹への植林のやり直し、徹底的な防災対策などであり、それを私は日本列島復元10カ年計画と名付けたいと思います。ちょうど昭和39年に東京オリンピックがあって、30年代の10年間に当時の近代化という方針のもと、日本の国土は大きく様変わりをしました。しかしその急激な開発は環境破壊などの大きな歪みを生み、その負の遺産はその後も近代化の進展とともに決して消えることなく現在に残っています。さらに国土の安全対策を考えると、近年多発する大規模な自然災害に対して都市も地方も依然として大きな危険にさらされている場所が多いということに改めて驚かされます。こうした大掃除と安全対策には多額の費用と多くの人手が必要になります。中小零細企業が横にネットワークを組みながら動いていくだけでは手に余るものがあります。ですから新しいインフラとして最初に国が一気に事業を進めておく必要があるわけであります。昭和39年に開業した東海道新幹線は東京大阪間の移動時間を従来の半分に短縮しました。これが日本経済のその後の発展に大きな貢献をしたことは言うまでもありません。経済にはボトルネックという言葉がありまして、全体のシステムの中で問題を抱えている特定の場所が全体の成長を阻害している場合に、そこはボトルネックになっていると言います。これから日本でグレートコラボレーション、偉大なる共生社会を建設していくにあたって、大きなボトルネックになるのが国土の汚れと危険です。これを日本列島復元10カ年計画で解消していくことは非常に重要なことです。さらに次が本格的な地域おこしです。すでに述べているように、これからの日本の発展は地域が主役になっていきます。ところが地域の多くはすでに過疎や不況で疲弊し、自律的に立ち直る力が失われているところが少なくありません。そもそも観光というのは英語では景色を見ると表現され、あたかも名所旧跡、娯楽施設などの客寄せ物件に人を呼び込んでお金を落とさせることであるかのように言われますが、実際には全く違います。永遠の観光地と言われるような、常に観光客が訪れてやまない場所というのは、そこに住んでいる人がその土地の衣、食、住を満喫していて、住んでいる人たちから出てくる優雅さ、その優雅さが放つ明るい光、それが観光資源そのものになっているのです。ですから観光というのは必ずしも観光地を見に行くだけではなくて、例えば企業視察などでも観光旅行というものが成り立ちますし、非常に元気が良くて前向きに仕事に取り組んでいる企業を訪問すると、そこに働いている人から光のような明るさと元気を感じます。 視察した具体的な内容を忘れてしまっても、その時に感じた明るさと元気は帰ってからの仕事に大きな張り合いを与えるものです。ですから企業視察も観光地は見ませんけれども、光を見るという意味で立派な観光旅行なのです。というわけで、観光立国というのは具体的にはどういうことかというと、初めから観光客がたくさん来るように設備を作るのではなくて、その土地に住む人がその土地の衣食住を満喫して住み続けられるように、その土地に最も適した生業産業を確立させることを指すのです。適地適作、地産地消、天産地給の推進であり、新たな産業企業誘致であり、地域の人材開発であり、あるいは文字通り観光地を美しく整備し、景観を復元し、特に20世紀の近代化の過程で失われた日本の良さを地域単位で復元していくという意味なのです。それを国が10年間ほど資金や人材ノウハウに関して各地域の要望に沿って全面的に支援していこうということであります。こうやって何らかの方法でその地域の衣食住が確立すれば、当然他の地域から人がそれを見に来るでしょうし、何しろ観光産業というのは雇用の吸収力が非常に大きいですから、地域の雇用拡大にも大きな貢献をします。観光立国というのは、まず地域おこしを行って、それが成功することでその地域の衣食住を満喫する人が生まれ、同時にその地域が特色ある観光地になっていき、日本中に素晴らしい観光地がいくつも生まれていくことを意味しています。江戸時代の人々の暮らしを見てください。大名の参勤交代そのものが旅行ですし、その上お伊勢参りなど庶民の旅行が大流行し、全国各地の名所旧跡、名産名物が観光資源になり、全国的な経済交流が旅行を通じて広がっていきました。ロハスな生活においては観光旅行はきっと大きく成長する分野だろうと思います。そして日本がこれから改めて普及させていかなければならないのが農業です。すでに農業の世界では二極文化が鮮明に起きていて、高度農業といわれる非常に専門性と付加価値の高い農業は、競争力の強い日本の製造業と同じようにアマチュアの草野球ではなくてプロ野球、しかもメジャーリーグの世界にあると考えられ、この分野は国が国土の汚れを掃除し危険を除去していけば、あとは民間の力でさらに発展できると思います。ですから高度農業の振興に関して国が手を出す必要は全くないと思います。そうではなくて、ここで言う土から始まる個人経済復興10カ年計画というのは、まず第一に教育のところで述べたように、これを知っていれば生活や仕事に困らないという最低限の知識や技能の一つとして、義務教育の中で農を教えようということです。ロハスな生活の一つの理想的なスタイルというのは、朝起きて2時間ほど畑に出て、それから職場に行くというライフスタイルではないでしょうか。人は脳を覚えることによって最低限の食料を自分で作ることができるようになります。最低限のものを自分で作って食べられるということは、人生の安心感を非常に高めるものであり、健康に良いだけでなく、持続的な社会の維持発展においても極めて重要な働きをします。第二に、人は脳を覚えることによって失業しても食べていくことができるようになります。どんなに安定的な社会でも、人は様々な都合で職を離れ、次の職に就くまでの間失業状態になることがあります。現在ではそれを国が保険という形でお金で保障しているのですが、これからの時代はお金をもらうのではなくて、自分で最低限の食べ物を作るということで対処していくべきだと思います。実際にはロハスな生活が広がっていくと、互いに畑で採れたものを交換し合うということは当たり前になるでしょうから、畑作りができれば失業で絶望することはなくなるでしょう。仕事がなくてお金をもらうことはできないかもしれませんが、畑で作ったもので最低限の生活を支えることはできるのではないでしょうか。私は以前から、安心して失業できる環境が企業の競争力の強化に非常に重要であると思ってきました。というのは、先に述べたように、人はかなりの試行錯誤を積まないと、その人の潜在能力が開花する仕事に出会うことができません。ということは、人は特に若い間は、ある程度の失業を感受しても、積極的に試行錯誤を行って、将来見事に花開く自分の仕事を探すべきなのです。ところが、失業というものが絶望を意味すると、人はとりあえず手にした仕事を守ろうとし、結局はその人にも企業にも、そして社会にもあまり大きな貢献ができないままに、疲労感だけが広がっていきます。ですから社会としては、戦略的に安心して失業できる環境を作ることが、 中長期的な強さにつながるのであります。よく知られているように、失業保険をお金として長期安定的にもらえる制度を作ると、人によってはそれで安心して怠けてしまって、就職の意欲もなくなってしまうという問題が起きます。だからこそお金で失業を支えるというやり方は避けるべきで、失業しても誇りを失うことなく、むしろ失業を契機として、自分に合った仕事により近づけるような仕組みを整えることが望ましいのです。特に失業で大きく人が傷つくのは、朝起きても働きに行く場所がないということであり、だからこそ人は誇りを失わないために、失業しても毎日働きに行く場所が必要なのです。それが最低限畑であれば、失業しても人にはしっかり仕事があります。それで最低限の生活を支えることができれば、あとは職業訓練や就職活動を安心して進めていくことができ、失業がその人を強くしていくことになります。だからこそ、脳、そしてその象徴である土は、個人経済の原点であり、失業と無気力が蔓延した今の日本人を仕事の上から救うための欠くことができない要素なのです。土から始まる個人経済復興10カ年計画では、10年間に全ての国民に最低限の農を教え、また全ての国民に最低限の畑を持てるように、土地、資金、人材、ノウハウなどを国が提供しようということであります。今日は第9回目として、グレートコラボレーション、偉大なる共生社会のインフラ整備のポイントについてお話をいたしました。次回は第10回目として、新しいインベストメントバンクについてお話をしていきたいと思います。それでは今日はこれで終わりにします。さようなら。